で今9月24日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ということで9月ももうね、ラスト1週みたいな形になってきましたが、9月実りの秋の始まりということで、
はい
ね、梨食べましたか？
食べました。
美味しかったです。
美味しかったです、
ね、もう梨が来ると、梨を食べると秋が始まったなみたいな。
そうですね、
はい、
ブドウとかね。
ブドウもいいですね、はいはい。まあ、そういう秋の味覚をどんどん楽しめる時期になってきましたけれども、
はい
はい、秋といえば、ね、秋といえば、あ、そうか、山の日は夏にあるから。
そうですね、
山ね、行ったっていう話なんですけど、まあ、秋も山行ったそうで、9月も山行ったそうで、
はい、
はい、ね、僕もちょっと行くつもりだったんですけど、ちょっと休養が入ってちょっと行けなかったっていうのがあったんですけれども、
はい、
あの修験のね、
はい、
山、
はい、
奈良の大峰山に2人は登ってですね、まあ、あの修行の山ということで、
はい、
いろいろ修行積んできたと聞いております。
はい、はい、積みました、
はい、もう僕の知り合いのね、もう山伏のごつ偉いさんにね頼んで、
はい、
はい、お願いしたんで、まあ、あの有名なのがね、あ のぞきっていうところのね、このもう崖から、ね、この吊るされるみたいな、こう ロープで吊るされるみたいな修行があるのをね、アクア君は体験したということなんですけれども。
そうですね、
はい、
体験をしました
、はい、まあ、怖かった、まあ、高所恐怖症なところがね。
そうですね、僕まず観覧車が結構苦手なのに、
はい、
崖からこう飛び出るような状態でお祈りをするみたいな、
は
い、そんな感じの修行なので、
ね、
はい、もう怖いのなんので、うん、もう声も出ないぐらいきつかったです ね、まあ、でも、はい、昔からこんな修行してたんだったら、そりゃ心も鍛えられるやろうなとはやっぱ思いましたね、
はい、で、そのね、僕はそれはしたことあるんですけど、僕が行った時はちょっとね、天候が悪くて裏行場というところに行けなかったんですけれども、お二人は裏行場にも行ったということで。
そうなんです、
はあ、
はい、
裏行場の感想は、そしたらヨハン君に。
裏行場は、はい、そうですね、はい、もう万が一、はい、手が滑ったり足が滑ったりしようもんなら、
はあ、
もう崖の底まで真っ逆さまみたいなところもあるんですけど、
はあ、はい、
でもなんかその辺はいい感じのスパイスとして
死ぬ一歩間違えたらもうね、
はい、
あの世に行ってしまうかもしれない恐怖感がいいスパイス。
そうですね、
は
あ、あの、
はい、
それボルダリング、
はい、
僕ボルダリングをたまにやるんですけど、
はいはいはい、
なんかその延長、そのリアル版みたいな感じで楽しめました。
ああ、そうですか、はい、まあ、それは何よりですね、まあ、修行という意味ではその厳しさとかね、恐怖心を乗り越えるみたいなところが一つ修行かなと思うんですけれども、
は
い、もうエンタメとして。
そうですね、
してしまった。
あんまり大きな声で言えないかもしれないですけど
、はい、まあね、本当にね、まあ、ほぼほぼ落ちる人はいないっていうね、
はい、
前提なんで、まあ、そこまでね、その、まあ、動きとしては安全であると、
はい、
ただ下見たらめちゃくちゃ怖いみたいな。
そうです、ね、で
ボルダリング下見てもそんな怖ないですけど、まあ、だからこそより難しいところに挑戦できるわけですけれども、まあ、そういうのは難易度は低いけれども、
はい、
もう下を見たらもう背筋が凍るという、観覧車が怖い。アクア君はどうでしたか？
それが割と、はい、自分の肉体が使えると安心するみたいで、
は
い、
ほうほうほう、
僕も楽しめました。
そうなん
です。景色すごい、もう山の山頂近くなんで澄み通るような空と森と山とで、
ほうほう、
まあ、それはそれは綺麗で。
あ、そうですか。もう落ちるとかじゃなくて綺麗だなみたいなところで、
空気美味しいし綺麗っていう、そんな感じでした ね、
ね、僕の時はね、結構、まあ、天気悪かったのもあって霧がすごくてですね、まあ、雨がもう横からとか下から雨が上がってくるみたいな感じだったんですよ、まあ、当然その景色も真っ白っていうか、崖から落とされる時もなんかもう白いね、ま、下真っ白やから、それがどんだけ高いのかもあんまりよくわからないみたいなね、まあ、怖かったんですけどみたいな、はい、まあ、いい経験されたなと思います。
そうですね、
はい、はい、まあ、そんな感じでですね、なんというんでしょうおすすめはあまりおすすめはできないですしね、男性しか行けないところではあるんで。
あ、そうですね、まあ、はい、
そういうね、機会がある男性でね、ご縁がある方はね、挑戦してみてもいいかと思います。ということで、 今月もやっていきましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。どんな文章でしょうか。
はい、人生にはいろんな問題が次々に降りかかってくると思うんですけども、
はい、
その場その場で対応する力というか、
うん、そうですね、
はいはい、そういうのについて書きました。
あということなんですけれども、お母さんは。
そうですね、こう、
はい、
ある程度文章に対してこの文章に対してはこう読みたいなみたいなイメージはあるんですけど、うん、
はい、
それがもしかしたらラジオで発信するにはとても難しいような読み方なのかもしれないなと、
うん、まあ、パッと原稿を見てめっちゃ文字詰まってるなっていうのがありまして、
そうですね、
それはそれでも今日降りかかってきた一つの試練みたいなね、
まあ、そうですね
、はい、
難しいですね、
はい、
本当に、
はい、だからそれをどうやり過ごしていくのか、どうクリアしていくのかを解いた文章をリアルでクリアしながら読むっていう、
そうですね、
見せていただきましょう。
はい、いきますか。はい、
お願いします。
はい、ランチタイムリスペクト。来た来た、天ぷら定食。昨日から天ぷらの気分だったのを平日の空き時間で簡単に発散させることなく今日まで耐えたのだ。耐えて耐えて高めた欲求はこの瞬間のため。少し背伸びした天ぷら屋に予約してしまったが、たまにはいいじゃないか。お盆の上には天ぷら、天つゆ、ほうれん草の白和え、味噌汁、白ご飯。白和えはご飯の友としては戦力外、白ご飯の進む献立ではないが、まあいいだろう。天ぷらに合わせるご飯の量を多めにすれば問題ない。初手はやっぱり大葉だな。うん、うまい。片面にしか衣をつけないのは香りとサクサクを両立させるためだろうか。そうだ、美濃名物のもみじの天ぷらも衣を片面にしてみてはどうだろう。後で美濃市役所にメールを送ってみるか。次はエビにしよう。天ぷらの順番としては淡白な味のものを序盤にした方がいいらしいからな。エビは長いから塩と天つゆの両方を楽しめるのがありがたい。私は基本的に塩派だが、エビは長さを生かして塩、天つゆ、塩の3段階で食べるのがマイルール。こうすればみじんも飽きを感じることがないのだ。いい天ぷら屋を選んだだけあってエビが太い、口の中で弾ける。序盤でこんなにいい思いをして大丈夫か。余力があれば締めにもう一本追加しよう。さてここらでししとうを食べておくか。おいしいけれども万一辛いものに当たったらと思うと辛さの和らぎそうな天つゆを選んでしまう。意味があるのかはわからないが今回はセーフ。セーフと分かっていれば塩でいきたいんだよ本当は。続いてナス、かぼちゃ、しいたけ、そして最後はアナゴ。アナゴはさすがの貫禄だ。外はカリカリ、中はふっくらのアナゴは格別である。大きなアナゴは天つゆ、塩、天つゆがいい。塩派を自負しておきながら天つゆで終わるわけだが、これは笑い話になるだろうか。厳しいか。多少無理はしたけどもご飯もちょうどは食べきれたな。あとは味噌汁で締め、白和えはデザートといったところか。何、味噌汁碗の陰にしば漬けが隠れていた。しば漬けがあると分かっていればご飯の配分は全く違っていたというのに、もうご飯は残ってないぞ。残るは塩の効いた味噌汁とデザートの白和えのみ。これは合わない。うん、やってやろうじゃないか。こう見えて私は大飯ぐらいなのだ。すみません、ご飯のおかわりをお願いします。何、単品ご飯は300円だって。おかわり有料なのか。
そし たら感想をお願いしたいと思います。当番組プロデューサー流れさんでございます。
こんばんは。
こんばんは。
なんか新しい試みというか、食レポを、朗読に混ぜたような、なかなかこの
心の声独り言って感じですよね。うん、
まあ、どういうかね、食レポだったら、まあ、もうちょっとこう軽い感じの、どういうかね、明るい感じでやるところを、得意のあのダメ声でやったという感じで、なんか異色な感じがするんですけども、そう、ちょっと目つぶって聞いてたら、これはまあ、言うたら朗読なのか、アクアの声なのかいうところがですね、非常にこう入り混じって、うん、僕らはしょっちゅう聞いてるからかな、そういう感じがしたんですけども、初めてこれを聞いた人は、どういう感じになるんかなと、なんか新しいジャンルのなんか朗読なのか。
孤独のグルメは意識したんですか。
孤独のグルメは書きながらちょっと頭にはあって、
ね、はいはいはいはい、
もう一つ世にも奇妙な物語で夜汽車の男っていうのがありまして、もう夜の汽車の中でお弁当を一人黙々と食べるお話があるんですけど、その二つがイメージでしたね。
あ、そうですね、はい、だからまあ、一人でこれを僕とやってるところがこう、まあ、映像に浮かぶんだけども、はい、題材が 食レポなんで、その食が浮かんでたり食が浮かびながら、僕らはちょっとアクアの顔が浮かんでしまうから、うん、ちょっとあれなんですけども、はい、その聞いた人 の、まあ、感想が聞きたいなと思った次第です。
はい、ありがとうございます。まあね、いろいろ斬新な試みではありましたが、笑いのジャンルとしてはあるあるですよね。
そうですね、
はい、ということで、はい、アクアの開運朗読コーナーでした。月刊集団ダイジェスト、このコーナーは福田集団が来月の開運報をお届けするコーナーとなっております。ということで、来月ですね、10月はですね、別名、昔の言い方でですね、神奈月または神奈月と言います。全国から八百万の神々が、島根県の出雲大社にね集まって、男女の縁を結ぶ相談やですね、お酒作り、農作物の収穫とかですね、漁業のね、収穫なんでしょうね、こう魚のね、どんだけ取るのかなど、1年間のさまざまなねことをね会議したりとするようなことのためにね集まるということですね。そしてですね、各地のね、その集まる分全国各地の神様がいなくなるということで、神奈月ということでですね、逆に出雲地方では神有月と言われたりするような1ヶ月となっております。そしてですね、人のね、まあ、出雲の神様は恋愛の神様と言われるようにですね、まあ、男女の縁を決めるというのも一つの要素でありますし、まあ、それ以外のですね、仕事の縁とかですね、まあ、その収穫物というのも人との関わり縁なのでですね、まあ、そういうのも一ついろんなことをね、いろんな縁を決めていくというようなところがありますね。それが昔の言い方の、神有月という神奈月ということですね。でまたですね、別の説では神奈月の名はですね、能っていう意味というね当て字であって、神様の月、神の月、神を祀る月というような説もありますね。まあ、昔の日本はその、ね、山の神が降りてきて秋に収穫を見届けてから山に帰るみたいな信仰がありましてですね、実りの秋を表すというような意味合いがあります。はい、そしてですね、この、ですね、先日、中秋の名月がありましたけれども、それのですね、もう一つの、ね、お月見の日が10月にやってきます。それがですね、10月8日の13夜、ね、栗名月と呼ばれるものなんですけれども、旧暦の8月15日の15夜のお月様に対して、旧暦9月13日の月をですね、 その十三夜と言います、後の月と言ったりしますですね、今年は10月8日にやってきましてですね、この十三夜月はですね非常に縁起の良いお月様とされましてですね、拝むと成功すると言われておるということですね。そして財産に恵まれるというような非常に縁起のいいお月様となっております。そして栗名月というような呼ばれ方がありまして、その十三夜のそのちょっと欠けた月の形が栗の形と似ているみたいな言われですね。で、十五夜っていうのはですね、芋名月という別の読み方があるんですけれども、それに対して十三夜はですね栗名月と言われているというような形になります、ね、ぜひともこれねセットで見るとより縁起がいいとされておりますので、十五夜お月様を見られた方はぜひともですね、10月8日の十三夜栗名月を見てくださいということですね。そして10月はもう一つですね大きなイベントがあります。それが10月17日の神嘗祭と言われているものなんですね。こちらはですね、宮中、天皇陛下がおられるところですね、宮中と伊勢の神宮で行われるお祭りなんですけれども、その年に収穫された穀物をですね、お米ですね、天照大神に祀るね、お祭りとされておりまして、とても大切なお祭りになっております。このね、戦前まではね、もう国を挙げてもう祝日やったぐらいのねお祭りでですね、全国的には盛り上がっておりましたと。今はねそこまでではないんですけれども、もう本当にね、その特に伊勢神宮のねお近くとかではですね大祭りと呼ばれているような感じでですね、このお祭りが行われるまではもう新米を食べないぞというような信徒の方も多数いらっしゃるというような形になっております。そしてですね、その1ヶ月後、約1ヶ月後の11月23日は新嘗祭というねお祭りがあってですね、天皇ね陛下がされる宮中のお祭りなんですけれども、このですね、神嘗祭は神様に備えるのに対してですね、新嘗祭は、神様にですね穀物を備えてさらに自分も食べるというような意味合いがあります。舐めるっていう、ね、神嘗祭新嘗祭のね舐めっていうのはですね、味を見るっていう、舐めて味を見る、味見をするっていう意味なんですけれども、そういった形でですね、まずは10月17日は神様が味見をしてですね、1ヶ月後の新嘗祭は、天皇陛下も味見をするというような流れになっております。ですね、この11月23日はねこの祝日にも勤労感謝の日というね祝日にもなっていますのでね、お祭りの規模としてはねより大きなものにはなりますけれども、このその1ヶ月前のですね10月17日の神嘗祭もね非常に大切なお祭りなのでですね、意識して過ごされるとより良いね恵みがいただけるかと思います。そして10月ねもう一つ、より身近なお祭りといたしましてはハロウィンがございますということですね。ハロウィンは日本の文化とはそんなに関係のないことかと思いきや、関係全くないというわけでもないんですね。それはヨーロッパのねケルトという人たち、ケルト民族という人たちのですね生活スタイルの中では、大晦日というような扱いになっておりますということですね。11月1日がお正月なので10月の31日は大晦日ね。だからねもう日本でもね大晦日だからちょっとねもうお祭り気分で開けたらハッピーニューイヤーみたいな感じやということですね。それはですね、さらにですねこのタイミング秋のタイミングということで、季節的にはですね収穫祭の意味合いも発生しているということなんですね。だからその秋の収穫祭と大晦日のね、お盆が、大晦日が集まったハッピーニューイヤーのお祭りと、さらにこの11月2日がお盆なんですよね、そのケルトの人たちにとっては。なのでそのお盆のお祭りとハッピーニューイヤーと秋の収穫祭がこう一緒になったようなものすごいお祭りなので、盛り上がるというようなところなんですが、日本的な意味ではもう盆と正月がいっぺんに来るみたいな例え話が 慣用句があったりするんですけれども、まあ、それが本当にねヨーロッパでは、いっぺんに来るようなお祭りなので盛り上がると、まあ、日本もねそういうのをね、まあ表面的ななんて言うんでしょうねその お化けのイメージっていうのはお盆から来てるわけですけれども、まあ、あの仮装大会みたいな要素もありますけれども、まあ、本質的なところのですねあの恵み秋の恵みに対するところとかですね、まあ、ご先祖に対する祈りであったりとかですね、まあ、そういうところも意識してねちょっと楽しんでいただければより一歩ね深いお祭りをね、楽しめるかと思いますのでその辺をね意識して過ごしていただければと思います。まあ、あの10月っていうのはあなんて言うんでしょうね、まあ、その他秋祭りが全国的にね行われたりとか秋の紅葉がどんどんあったりとか、まあ、それは11月にもねあったりするわけですけれども、あのその辺のね秋のイベントなどもねもろもろ地域ごとにあると思いますので、楽しんでね過ごしていただければと思います。ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。10月の運勢です。
1月生まれの人、健康運が三角、仕事運勉強運が丸、恋愛運金運が二重丸です。
はい、1月生まれの方はですね苦労はありますが問題を解決できる時になっております。ただし過信と軽視、軽く見ることは NG ですね。誠意を持ってやり抜くことが開運のポイントです。
問題と向き合って一つ一つ解決しましょう。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方は誘惑の多い時になります。小さなものでも油断は NG、 早めに対策をすることが開運のポイントです。
誘惑に負けずにやり抜いたことは宝になります。
3月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、3月生まれの方は悪いもの悪をですね排除するときにするべきときですね、猪突猛進は NG です。周囲に気づかれないように悪を排除することが開運のポイントです。
誰も敵に回さない立ち回り方が求められるときです。
4月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、冷静に現状を守る時になります。焦りと浮き足立ちは NG です。柔らかな雰囲気をまとうことが開運のポイントです。
まずは一呼吸入れておきましょう。
5月生まれの人、恋愛運が×、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、出費の多い時になります。しかし出し惜しみは NG、見返りを求めない姿勢が開運のポイントです。
出費をどうすれば未来へ生かせるかを考えましょう。
6月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方は同じ失敗を繰り返しやすい時になります。猪突猛進は NG、 本業、本分、本道に立ち返ることが開運のポイントです。
頭を柔らかくしましょう。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が二重丸です。
はい、7月生まれの方は困難の中で打開の兆しが見え始める時になります。辛いからと逃げ出すことは NG、 困難に耐えて努力することが開運のポイントです。
耐えた先には成功が待っています。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、8月生まれの方は災い転じて福をなす時になります。勢い任せに進むことは NG、 困難に耐えて耐え忍んで深く反省し過ちを改めることが開運のポイントです。
間違いを一つ一つ丁寧に拾い集めましょう。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、9月生まれの方は力を蓄えるべき時になります。無理に進むことは NG、 動きたくても今は踏みとどまることが開運のポイントです。
焦りは禁物です。
10月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、 仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、10月生まれの方は開運が目の前にある時になります。慌てることは NG、 焦らずに時を待つことが開運のポイントです。
しっかりと目標を見据えましょう。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの方はつまらないことに心を動かされてしまいやすい時になります。悪い誘惑に乗ることは NG、 誠実に人生の本道を歩むことが開運のポイントになります。
自分の中の芯を強く意識しましょう。
12月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方は現状維持の時になります。新しいことを始めるのは NG、 従来の方針を変えないことが開運のポイントです。
初志貫徹の精神です。
はい、ということで、まあ、トータルで、言いますと、まあ、今の苦労はね、後に開花するということになっておるのでね、まあ、逃げ出すことはやめてですね、しっかりと向き合っていきましょうということがトータルと皆さんに言えることになっております。ということでですね、まあ本当にね、楽しい秋ではありますが、まあそんな中でもね、いろんな問題それぞれね、抱えてると思いますが、もうまっすぐね、ドンと、受け止めてですね、進んでいただければと思います。はい、そうしてですね、10月過ぎれば11月ということですね。まあ、どんどん寒くなってきたりとかですね、いろいろあるんでね、体調の方を気をつけていただいて、過ごしていただければと思います。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は10月29日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。